皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日昼間ね、はい、ハリー杉山彼と会ったんですよ。彼ものすごく背が高いのね。で大谷って193センチなんだけど、ハリーとどっちが背が高いかなってズボッと聞いたのね、
はい、
あなた何センチって聞いたら189って言うんだよね。
背が高いですね。
で、あ、大谷はまだでかいのかと思って、隣に189センチの人がいたので、やっと大谷の背の高さを実感できて奥様は田中真美子さんって分かったじゃないですか、
はい、
で彼女は180センチなので193と180足すといくらかなと思ったら373センチなのね。
すごいですね。
それで普通日本人ってどう考えても175、175がまあまあ上の方のね背丈じゃないですか。
そうですね。
女性で175あるっていうのは非常に珍しいのでね、
はい、
それは350なわけですよ。それよりも23センチもでかいのかと思ってね日本人のカップルとしては多分一番ではないんだろうけど、ベスト10に入る直接面と向かったらこちらが驚愕するような背の高いカップルの一つではないかなと元バスケ選手の田中真美子さんって分かって、私の予想は外れました。ごめんなさい、
はい、潔い
ですね。というわけで今日の放送を始めます。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ大統領選挙は民主党のバイデン大統領、共和党のトランプ前大統領の候補者指名が確定しました。直近の世論調査で両者による選挙戦の行方を左右する6つの激戦州のうち、5つの州でトランプ前大統領がリードしていることが分かりました。またバイデン大統領は日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手 US スチールの買収について、 US スチールは国内で所有運営されるアメリカの鉄鋼企業であり続けることが重要だとの声明を発表しました。
まだ分かんないですよね、トランプが勝つかバイデンが勝つかというのは。最近の世論調査によると、バイデン大統領が1ポイントぐらいリードしているという調査もあります。激戦州ってのはものすごく重要ですね。ウィスコンシン、ミシガン、ジョージア、ネバダ、アリゾナ、ペンシルベニアなんですけれども、バイデン大統領が日鉄による US スチール買収は、彼が考えている US スチールの姿とは違うよという声明を出したんですけどね。ホワイトハウスのサイトに行ったら、まあ8行ぐらいの短い声明で、あ、この人、120万の票が欲しいんだなと本当に思いました。でもね、よく考えると日鉄による US スチール買収を賛成している人たちもアメリカにはいっぱいいるわけですよ。だからまあこれはよくわかんないなと。これもね、選挙までは動かないかもしれないけれども、あと僕が優秀だなと思ったのは、日鉄がですね、勇気を持って買収を進めるんだと、これはアメリカのためにもなる、我が社のためでもあるけれどもということを声明として発表したのは非常に力強いことだなというふうに思いますね。
中国の国会にあたる全人代、全国人民代表大会が閉幕し、社会不安を抑え国家安全を優先する姿勢が鮮明になりました。習近平指導部は景気停滞下でも経 経済成長の目標を 5% 前後と高めに設定しましたが、具体策は乏しく、定年延長や地方財政の改善などの構造改革は先送りされる見通しです。閉幕後の首相記者会見は行われず、習近平一強の現れという受け止め方が広がっています。
中国の株が、まあ、少し底入れの兆しは見せているんです。だけどもですね、全体的に見るとまだ不調であるということはどういうことかというと、今の中国政府のやり方ではですね、なかなか中国経済が本当に確実に上向くことは難しいんだろうなと。株上がってきてるんですけれども、なかなか今の状態では中国経済が本当に良くなるのはですね、相当先かなというふうに思いますね。
アメリカ連邦議会下院の本会議は、外国の敵対者がコントロールするアプリからアメリカ人を保護する法律を可決しました。中国発の動画共有アプリ TikTok を狙い撃ちしており、上院でも可決成立すればアメリカ国内での利用が禁止されます。中国は強く反発しています。
これ上院でね、可決されるかどうか分かりません。というのはやっぱりアメリカで1億7000万もの人がですね TikTok を使っていると言われていて、まあ、表現の自由という問題があります。ただアメリカが懸念するのはよく分かってですね、TikTok が動画サイトっていう紹介方をされるんですけれども、アメリカではだいたい1割十数%の人がですね、大人も含めてニュースを TikTok から見ていると、こう言われているわけですね。でニュースってのはバイアスが必ず入りますから、世論もね動かされかねないということだし、あと TikTok に入るときにですね、やっぱり生命とかいろいろ入力するわけじゃないですか。そういうのが中国の国家安全維持法で吸い上げられる危険性はあるというので、しばらく議論は続くんでしょうね。
公明党の石井幹事長は記者会見で、自民党の派閥の政治資金問題を受けた衆参両院の政治倫理審査会での安倍派幹部の弁明について、政治資金収支報告書への不記載を初めて知ったとの発言は無責任のそしりを免れないと批判しました。一方、自民党の小野寺安全保障調査会長は、次期戦闘機の第三国輸出への公明党の対応について、国防部会との合同会議で批判が相次ぎ、時間的なロスは国益を毀損する。今後のことを考えても、連立を解消すべきだなどの意見が出たことを明らかにしました。
審査会は結構見てたんですけれども、やっぱり世耕さんの説明はひどかったですね。あれはありえないと思います。結局誰が決めたかわからないというところに落とし込んでしまおうというのが明らかだったんですね。それとの関連で言うとですね、公明党の議員が結構世耕さんに詰め寄っていたのがですね、僕はね興味深かったんですよね。で、なぜ興味深かったかっていうと、小野寺さんも言ってるんだけど、本当に公明党と連立組むのがいいのかっていう議論が自民党の中では起きてきていて、でそれに公明党としても政倫審でのちょっと突っ込んだ質問に入ったのかなと。世耕さんのもう十数年前のツイッターをね取り上げていましたね。
今年の春季労使交渉は集中回答日を迎え、トヨタ自動車や日本製鉄など主要製造業の8割が労働組合側の賃上げ要求に対して満額回答やそれを上回る回答をしました。多くの企業で連合が掲げた賃上げ率の要求方針 5% 以上を超え、およそ30年ぶりの高水準となった昨年を上回る勢いです。ただ経済の好循環に向けて中小企業も含めて中長期にわたって波及するかどうかは不透明な状況です。
これはポイントの1で、日銀の金融政策決定会合、来週の月からなんですけれども、それに含めて取り上げたいなというふうに思います。
日銀の植田総裁は参議院財政金融委員会で来週開催する金融政策決定会合について、今週追加的なデータや情報が入ってくると思う、総合的に判断点検し適切な判断を下していきたい、賃金と物価の好循環がどのくらいうまく回っているかを点検していると表明しました。
これもポイントの1で取り上げます。
日経平均は大幅に反落しました。金曜日の大引けは先週金曜日に比べておよそ980円安い 38,707 円64銭でした。 日銀が来週開催の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除するのではないかとの思惑から円相場が大幅に上昇したことから輸出関連株を中心に売りが膨らみました。ニューヨーク市場での半導体関連株の伸び悩みも日経平均の下げにつながりました。
ニューヨークでね、NVIDIA などがちょっと頭打ちの経過を示してるんでね、日本でも半導体株に売りが入ったということと、やっぱり3月はですね、ポジションをあちこち動かさなきゃいけない人がいっぱいいるわけですよね。だからそれもあって、やっぱり調整売りも出たということだと思います。円もですね、一時145円ぐらいまで行くのかという感じがあったんだけど、アメリカのインフレ率がしぶといっていうのかな、結構高止まりしているので、今は148円台収録している時点ではということになっていて、期末要因が跳ねていけばまた新たなトレンドが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。この問題は1でも取り上げるので、そこも関連していきますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい。
はじめは来週、日銀の金融政策決定会合が行われます。見通しとマーケットについて。
まあ私はね、はい、8割5分くらいマイナス金利の解除をするんじゃないかというふうに思いますね。
はい。
ゼロ金利の解除まで行くかどうかはわかりません。というのはですね、上田さんの今週の言葉として追加的なデータや情報が入ってくると思うと言っている情報はもうかなり入ってきてですね、日鉄なんかが労働組合の要求を上回る賃上げを実施したし、
はい、
製造業の8割はですね、かなり高い賃上げ率を提示しているわけですよね。そうすると物価と賃金の好循環、まあ好循環ってのはどうも曖昧な言い方なんだけども、それが実現しつつあるというふうに理解できるし、今回利上げしなかったらですね、まだ4月になるわけじゃないですか。25、26なんですけれども。で、そうするとですね、アメリカの金利が今度どういう動きになっているかわからない。今アメリカはですね、どちらかというと、しぶといインフレゆえにですね、利上げはだんだん先送りになり、かつ回数も少なくなるんではないかという見方になっているんですが、仮にドーンと景気が落ち込み始めて金利が下方に向いたらですね、日本はなかなか利上げはできない、緩和の解除はできないということになると思うんですね。
はい。
ポイントはマイナス金利の解除はまあまあ予想していていいんだけれども、ゼロ金利の解除まで行くかどうかというところがですね、非常に大きなポイントなのかなというふうに思います。今週のマーケットは非常に荒れましたけれども、はい、なぜあれだかというと、やっぱりそれはパラダイムが変わりますからね。今まではマイナス金利というパラダイムの中で相場形成が行われていましたと。だけども3月18、19の金融政策決定会合でマーケットはこの見方が高まっているんだけれども、少なくともマイナス金利は解除されるという見方になってきてですね、でそうするとこれはパラダイムチェンジなわけで、今まで大前提としていた株買いまたは円相場の形成がですね、変わってくるかもしれないなと。まあでもね、私はね、相当もう織り込んでいるというふうに思います。ですから逆に材料出尽くしのような形でですね、まあでも日銀としては材料出尽くしで相場が予想外の方向に走ったりしてはいけないので、はい、大体のスケジュール感を持ちながらマーケットの人間にですね、こういう手順でだんだん金融政策を変えていきますよというガイドラインも出すと思うんですよ。それがどういうものになるかが私は注目ですよね、
はい、
私はもう織り込んでいると思ったんですよね、マイナス金利の解除ぐらいは。でもまあ期末ということもあって、やっぱりポジションを動かさざるを得なかった機関投資家も多かったし、ちょっと強気が過ぎてたなというふうには思うので、今週の調整はですね、まあまあいい調整かなと。どう見てもこのまま相場が下げ続けるという環境ではないような気もします。なぜだったら 日本の金融政策のパラダイム変更は、変更はされるが、非常に大きな形でですね、長期金利を押し上げるような方向にはいかないと思うので、私の今の予想はですね、小幅なものになるということですね。
次は、春季労使交渉で高水準の賃上げという回答が出ていますけれども、この賃上げ、日本経済の構造改革にはつながっていくんでしょうか？
賃上げだけでは構造改革にならないでしょう。今まで溜め込んだね、収益があって、かつ政府も旗振ってるし、日本の賃金は安いとこう報道が増えてきてですね、はい、これはさすがにまずいなということで、大手がですね、中心となって、一部では労働組合の要求額を上回るようなね、大幅な賃上げを提示してきたと。で、かつ、製造業の8割がね、満額回答とかすごい、まあ、ありえないことですよね。まだまだ低いですよ。ドル換算するとね、日本の労働賃金は低いんですけれども、そういう意味では、私は流れとしては、賃上げの方向はいいことだなというふうに思います。ただしね、アメリカやドイツや韓国もそうだし、シンガポールもそうなんですけれども、なぜ賃金が上がっているかというとですね、労働者の生産性が上がることによって、企業の収益が伸びているし、優秀な人材の取り合いが生じて、それが労働賃金を押し上げている面が非常に強いわけですよね。だけど今の日本の賃上げっていうのは、政府も旗振ってるし、経済団体も旗振ってるし、労働組合も旗振ってるって、それみんなが旗振ってて、もう上げざるを得ないよねというところでね、はい、賃上げが行われていると思ってるんです。そういう意味では、これどうしてもやらなきゃいけないからっていうですね、必要性は外的要因であって、日本経済の内的要因として賃上げバイアスが定着したものになったとは考えてないんですよ。
はい、
だからそういう意味ではですね、やっぱり日本の企業、日本で働く人たちそれぞれがやらなきゃいけないことは、やっぱり競争力を高める、生産性を上げるという努力ですよね。リスクリーングでもいいんだけども、人がやっぱり動かないとね、労働生産性っていうのは私は上がらないと思います。あとでインドネシアの話をしようと思うんですけれども、日本は外国人旅行者がいっぱい来て、都市が国際化してきてると思うじゃないですか。
はい、
もうそんなもんじゃないですよ。インドネシアのバリ島とかね、ウブ島とかね。すごい勢いで欧米人が来ていて、まあ、特にね、ロシア人が来てたりして、それは戦争を始めたので、なかなか行くところがないっていうことなんだけれども、カオスですよね。ケイオスなんだけれども、それがね、競うようにみんな前に行き、技を身につけ、高い給料を目指して、社会全体が動いてるっていう感じがするんですよね。日本はいい意味で安定してるし、いい意味で豊かだし、国は借金背負ってるけど、インフラもものすごく綺麗なわけですよ。だけども、それに、やっぱりちょっと安住しているところがある。そうすると、世界でどのくらい通用するかという概念を、日本経済や日本企業や、我々一人一人の心の中に入れていかないと、本当の競争力は高まらないと思うんですよね。競争力が高まらなければ、労働賃金の引き上げはいつか壁にぶち当たるわけで、そうするとそれ以上は上がらない。また日本の労働賃金がシンガポールばかりではなく、韓国に抜かれ、次は台湾に抜かれという形でですね、次は中国かもしれないけれども、安くなってしまう。だから、企業も改革努力を止めてはいけないし、むしろ早めてですね、はい、出来の悪い経営者をどんどん変えていくと、それによって企業全体を活力のあるものにしていくという力がどうしても必要だと私は思いますよね。
そしてアメリカ大統領選挙の候補者はバイデン大統領とトランプ前大統領で確定しました。伊藤さんはどうご覧になっていますか？
まあまだ半年以上もありますからね。そうなのかなという感じで、私がいつも思うのはね、確定したって言ってるけれども、二人とも高齢なんですよ、80前後でね、はい。アメリカの男性の平均寿命は、男性が 73.2 歳、女性が 79.1 歳という風になっていて、これはコロナ禍でちょっと落ちたんですね。でも日本に比べるとですね、相当低いですよ。日本人の平均寿命はですね、男性が、これ2022年の統計なんですけれども、81.05 歳。女性が 87.09 歳で、相当アメリカ人のが短命だということになりますよね。
はい、
で、73歳代ということはですね、 トランプさんもバイデンさんもそれを上回ってるわけじゃないですか。バイデンさんはかなり上回ってるということになりますよね。で、そうすると確定はしたんだけど、僕の心の中ではね、本当にそのまま行くのかなと。平均はあくまでも平均だから、特に政治家は長生きするって説があるんでね。だけどもまあ平均寿命は相当上回ってるわけなので、だから私は何が起きてもおかしくないという前提で話をしますね。
はい。
で、最初にもちょっと申し上げたんだけれども、はっきり言って今回の大統領選挙は非常に予想が難しいです。だからもし虎とかですね、ほぼ虎とかこう言われてるんだけれども分かんないですよね。というのは最後までね、不確定要素は非常に強いんです。第一は二人の健康ってことですよね。どっちが倒れたらどうなるかって、もう図式が全然変わっちゃうの で、第二点はね、表立って言えないことが大統領を選ぶ理由になる可能性があるということですね。例えばアボーションに関する考え方を女性はどう思っているんだろうか、つまりアボーションの権利をね、はい、トランプ大統領が任命した最高裁の判事は、これは州の判断だと連邦ベースで決めるような話じゃないって言ったもんだから、アメリカの女性の中では禁止されている州でアボーションができなくて他の州に行くとかですね、そういう不都合がいろいろ起きてるわけですよ。で、そうするとそれを公に口にする人はあんまり少ないですよね、はい、だけども女性の中ではトランプ政権けしからん、トランプに任命された最高裁の判事はけしからんと思ってる人はいっぱいいるし、で、おそらくですね、中間選挙で予想された以上に民主党が伸びて共和党が議席を取れなかったっていうのは、女性票が共和党から離れたというふうに言われています、
はい、
で、私はね、その可能性は非常に強いと思うんですよね。で、まあ外交政策で対ウクライナ問題とか対イスラエル政策とかでいろいろ不満はあるんだけども、アボーションの問題っていうのは女性にとっては非常に深刻な問題なんですね。アメリカは私の印象だとやっぱり日本より相当宗教が考え方の中心に近いところにある国なので、この問題は大きく選挙結果に影響する可能性があるということだと思います。バイデンさんもね、トランプさんも自分が勝てるという確信がないもんだから、日鉄のね、US スチール買収について、いや、US スチールはアメリカの運営で、アメリカ人が管理し、アメリカの労働者が制裁に当たらなければならないみたいなことを言ってるんだけども、どっちかというと、特にバイデンさんは自分の票をなんとか増やしたいというところでそこを言ってるんだと思います。激戦5州でのトランプ優位というのもですね、全体的に見てみると、本当にそうなるのかなと。だって選挙する人もですね、前の前の選挙でトランプに投票し、前の選挙ではバイデンに投票し、またトランプに投票するっていうですね、なんだかは自分でやっててもおかしくならねえかっていうような投票行動をするのかどうなのか、わからないし、こういうことが言えると思います。ヘイリーさんに投票したかなりの人の部分は、今回はトランプさんに投票しないで、バイデンさんに投票するんじゃないかという話があるんですね。で、そうすると、共和党から敵視されるわけじゃないですか、そんなことしたらね。でも選挙は無記名だから、はい、私は共和党員だけどバイデンに投票したって公には言わないけど投票する人がいっぱい出てくると思うんだよね。で、そうすると静かにバイデンに票が流れる可能性もある、
はい、
全体的にですね、どちらが有利かということはまだ言えないと私は思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
土曜日にですね、出発して、木曜日の朝帰ってくる形で、ちょっと急ぎの旅だったんですけれども、インドネシアのバリ島にね、ちょっと行ってきました。
さすがの行動力ですよね、伊藤さん。いやいや、びっくりしました。
まあ、またすぐロサンゼルス行きますから、ご心配なく。
はい、
で、僕ね、思ったのは、まあ、それは豊かじゃないですよ、はっきり言ってね。でも、すごい勢いで発展しているなというのは実感だし、やっぱりウブドとかはですね、私30年前に行きましたとかいう人が結構僕の周りにいて。
私も20年前です。
ウブドは田んぼばかりでしたよとか言ってんだ。
今
は
ね、
すごいですよ。まず芸術家みたいな人たちが移り住んで、そこに国内も含めて観光客が押し寄せていて、大きなホテルがどんどんできて、でやっぱり山岳地帯じゃないですか、はい、バンジージャンプみたいなねいっぱいできていて、まあ人種が豊かなこと。車で主に移動したんだけれど、バイクがブワーッと車の横をすり抜けるように言うて、向こうからもブワーッと来てですね、あ、この国は車間距離っていう考え方はないんだというふうに思いながら見てたんだけれども、見てるとね、バイクは3分の1ぐらいがコーカシアンですよね。オーストラリア人、ヨーロッパ人、アメリカ人。そこにね、ロシア人が大量に押し寄せてるんですよね。タイのプーケットとかも行ってるんだけれども、ロシアにいたくない?あんな寒い国には嫌だと、戦争を買い出されるかもしれないっていう連中がいっぱい来てると。その観光客を目当てに、いっぱいブティークみたいなね、店が、まあブティークったって日本のような綺麗なね、ブティークじゃなくて、インドのように牛はいませんよ。あの、店の前に牛がいるってことはないんだけれども、はい、そこそこ面白い店がいっぱいできていて、またそこで買い物する人が増えているということでですね。実は私の弟は十何年インドネシアにずっと住んでいて、はい、まあ最近帰国したんですけどね、ちょっと事情があって、その間に行けばよかったなと思ったんだけど行けなくて、弟が帰ってからまた行くというね、そういうことになったんだけれども、もちろん観光もしましたけれども、海のスポーツがね、バリ島ってほら島じゃないですか。はい、でね、バリ島の人は一人一台全員バイク持ってますよってね。
そうですか。
運転手の方が言っていて、まあ物価はまだ安いです。運転手さんを一日働いてもらって6000円で済むとかね、いろいろいいんですけど、とにかく交通渋滞がすごい勢いで広まっていて、あれはどうにかしなきゃいけないなと。それジャカルタがね、首都移転しなきゃいけないほど混み合ってるっていう話はよくわかりましたね。今回ですね、まあちょっと急ぎだったんですけれども、また機会があったらインドネシアの話をしたいと思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、インドネシア、バリでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
ところで、
はい、
実は今回は1400回目の放送ということで、1週間に1回なのに1400回って、
はい、
これ始めたのが1998年10月なので25年経ったらしいな。
私あの1000回記念の時に、
はい、
はい、あのお祝いのケーキとかもいただいてすごく印象深いので、
ね、
私個人としても400回以上はこの番組に携わらせていただいているということでございます。
私はねそれより1000回以上というね、はい、継続できているということはまあまあ皆さんにね支持されているなあということで、まあもっともっと良くするためにですね努力していきたいなというふうに思います。2週間ぐらいしたらまた私ロサンゼルスへ行ってきますんで、
はい、お話楽しみにしてます。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。